ヨネによる福音書第9章の40節と41節。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。以上です。相談をいろいろする方がおられまして、相談する方がですね、いろいろ何て言うんでしょうか、いろいろ自分の話をですね言われるんですけど、そういう方々がですね一番言われて嫌な言葉があるっていうですねことをこの前ですね教えていただきました。で、何ていう言葉かっていうと、私の経験からするとこんな風に乗り換えたからあなたもこうしなさいっていう、これは一番嫌だって、そうだろうなと思いながらですね、相談している人たちはですね、別に何か答えを聞いてもらいたいわけじゃなくしてですね、自分の話を聞いてもらいたいってことなんですから、必ずですね、私の経験からするとこういうしろ、ああいうしろって言われる。でもそれがですね、目的ではないんだっていうことなのでしょう。あなたはあなた、私は私なので、そのことをわきまえていこうと思うのです。こういう答えはですね、その相談者にとってはですね、有効な答えではないというのはよくわかります。なぜなら、なぜその人がですね、相談をしてきているかっていう、そのことをまず考えなきゃいけないからです。人の話をですね、自分の経験や解釈で判断した答えをですね、どんなにいただいても自分はそう自分じゃないので、そういう答えは身につかないということかもしれません。ましてその人の自分の中心の答えではですね、私には響かないという、そのことをですね、私たちはですね、持っておかなきゃいけないと思います。相談している方はですね、まず聞いてもらいたい、だから聞くのだ、傾聴っていうのはいかに難しいかっていうことを、いろんな場所でですね、感じさせられますけども、まず聞くっていう、聞くっていうことの難しさっていうのをですね、臨床宗教している私たちも、実は本当は経験させられていることです。イエス様によってですね、今日は生まれつき目の不自由な人が癒されています。見えなかったものが見えるようになるという奇跡を通して、神の国が来ているということが示されています。またそこにおられるイエス様がですね、神様の子であるということも同時にですね、示されています。しかし、ファリサイ派の人々たちはそれを信じることができなかったというのです。目の前で、目も見えない人が目が見えるようになる奇跡が行われ、また病気が治ったりですね、そういうことが起こる、聖書にはそういうことが起こるときにはそこに神の国が来ているってことですので、どうしてそれが見えない、どうしてそれが信じられない、どうしてそれがですね受け取ることができないか、そのことをですねイエス様はですね問題としています。ですから、今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると言われたのです。本当に見えてないのに見えると言い張るという、そのことに一番の問題があったのかもしれません。で、昨日はですね、アクネ教会に行ってきましてですね、アクネ教会の総会でですね、実は、最近ですね、他の教会からですね、移ってこられた方がですね、おられまして、結構ですね、激しい意見を言っておられましたですね。まず看板がわからない。アクネルーテル教会って書いてあるけどですね、全くわからない。そりゃそうですよね。キリスト教会って、ルーテル教会とキリスト教会ってつながりますかって一生懸命言われてて、いや、つながりませんねってですね。なのでですね、看板がわからないですね。友達を連れてこようにもですね、新興宗教のように見えるからですね、変えた方がいいって。僕も、そうなんですよ。みんなそう思ってたんですよね。でも、あえてそれ言わなかったんですね。で、その人がですね、スリッパに履き替えるのは今嫌だってですね。自分は足も悪いしですね、お年寄りもこういっぱいいるのに、一生懸命こうかがんでですね、靴の紐解いてる姿を見るともう忍びないですね。みんな分かってたんですけどですね、しなかったんですね。で、さらにですね、もう一つ言わせてもらうって言われてですね、何ですかって言ったら、そこの椅子の前にですね、聖書とかですね、賛美歌を置くですね、これがですね、狭すぎてですね、はみ出るんですね。そうすると前の人の背中に当たってすぐ落っこってしまうんですね。これも嫌だって言って、とにかくいろんなこと言われたんですよね。で、みんなは分かっちゃいたんですけどですねと思ってですね、で、総会がですね1月の終わりにありまして、昨日行ってきたですね、全部治ってたですね。はあって ですね、看板もアクネ、日本福音ルーテルアクネキリスト教会って大きく看板になってましたですね。で土足になってました。そして椅子の、その椅子の後ろにですね、棚がちゃんと広い棚がつけられてですね、で言われたことは全部してあったんですね。へえと思ってですね、でまあ教会の人に言われたらですね、分かっちゃいたんですよねって、でも誰かに言われるまでですねできなかったっていうことを自分たちみんなで反省したってわけですよ、この2週間ですね。それでですね、やるんだったらすぐやりましょうっていうことで、もうですね、すぐにやっちゃったって言ってですね、牧師に何も相談もせずにやっちゃってすいませんって言うけど、いいことはですねどんどんやればいいことなのでですね、そうするとですね、本当は見えているのに見えていないってことがたくさんやっぱり私たちはあるんだなって、で見えているのにですね、ついついそれをですねないがしろにしてですね、やってないってことなんだろうなって、どこがないダメかっていうと、やっぱりですね、本当はその人たちがですねよりよくですねするために、見えていることをきちっと見えるようになるという、そのことの大切さというのをですね、まあ教えられたような気がします。まああるですね、いつだったか、なんかテレビで見たんですけどね、人間は一番近いところが一番見えないですね。でそれに対してですね、どこですかどこですかって言ったらですね、頭の後ろってですね一番近いのに一番見えない、まあそうだなと本当に思いましたですね。私たちは一番近いものが一番見えてないってことをですね思うときに、あなた方は見えるって言っているところに、あなた方の罪があるって言われてイエス様のことをですね、もう一度思い越したいと思います。まあ、イエス様はですね、今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると言われました。まあ、自分たちの判断とか基準で見えていると主張しても、実際は見えてないことがたくさんある、まあ、それは自分のことしか考えられない人たちだからでしょう。まあ、口語訳聖書ではこういうふうに訳されています。今あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある。そうなんですよね、見え張るってね、見えると言い張るんですね。まあ、そこがやっぱり私たちのですね反省しなきゃいけないところかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは見えているようで見えてないことがたくさんあります。どうか私たちがこの心の目を開いて、そしてあなたが望んでおられることを見ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に、主の祝福が今日もありますように、新しく建てられる晴れる書店、また教会の台所が主の御心によって完成まで導かれていきますように、どうか主がこの建物を祝福してください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共にいて守ってください。今週も私たち一人一人に与えたもの、聖霊によってどうか祝福して私たちが受け取ることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。